ご神君、一つ。大衆退職するは絶職のもとになるぞ。信心がなくても誰でも合点のいく見教えだが、実行することは見やすくて難しい。教祖の見教えとして改まっていただくとき、見やすう教えを血肉にすることのできる教えである。実行することは見やすくて難しいとあります。確かにそうだと思いますね。これはこの見教えのだけではなく、それこそおかげは我が心にありと、我が心になればおかげがあるのだという見教えなども、なるほどそうかなと思います。しかしなかなかその奥にある、なんというのでしょうか、そのおかげは我が心にあり、これを実行に移すということはなかなか難しいことがありますね。この度のその新型コロナウイルスですか、そのこともこのコロナ、それこそありがたくいただけばそれで良いのだとか、我が心でコロナウイルスをいただくとか、我が心ウイルスとか、様々にその言葉では表現できますし、思うことや言うこともできますけれども、実際問題としてその新型コロナウイルスをまあありがたくいただけるれるだろうかと、その当事者になった時にはなかなか難しいところがありますね。それがよそごとである間はそれで良いのですけれども、実際身の回りにそういう状況になった時に果たしてどうだろうかと思います。その惨状を目の前にして、そのコロナウイルスを我が心でいただくということが果たしてできるであろうかと思いますね。これはあの師匠のミニゴリ会にもあります、三男三木三郎肉種の診断のあったわりと、心は平常であったとですかね、平常でしたかね。そのそういう、いわゆる全然変わらなかったというその名詞がありますね。ところがこれが信者の指定であったならばどうであったろうかと、もう締めくくっておられます。我が子の病気ならそれは和らぎ喜ぶ我が心でいただくことができるかもしれない、あるいは私自身に降りかかってきたそのコロナウイルスなら、なるほど我が心でいただくことができるかもしれない。けれどもその隣の人がウイルスに侵されたら、それをも我が心でいただくことができるか、これはまた少し話が違ってくるように思いますね。まあ確かにその人が、ああこの人がこういう難儀をいただいて、ああこれでお育てをいただいているなと、その例えば難儀なら難儀を通してお育てをいただいているという姿が歴然としているのならば、その人様が困っていることでもありがたいことだなと言えるかもしれません、思えるかもしれませんけれども、明らかにその人がいわゆるいただけていない、そのただいただいて難儀が 起こってきた、その難儀をそれこそ押しつぶされようとしている。そういう状態をありがたい、あるいは和らぎ喜ぶ我が心でいただくというのはちょっとできませんね。昨日もそのコロナウイルスにまつわるテレビの報道、テレビで報道があっておりましたが、その9人でしたか10人でしたか、亡くなられた死傷者を出されたそのロングケアという施設ですか、いわば老人施設のようなところだと思うのですが、そこでのある方のが出ておられましたが、そのいわばそこに入っておられる方たちはもうお年寄りです。もう9人も10人も亡くなっておられる。さあ次は誰が亡くなるだろうか、さあ次は自分の番だろうかといわば戦々恐々としておられるのですね。そういう中にさあ次は誰だろうかと言ってテレビの、まあ、インタビューに応じておられたその方が亡くなられたというニュースの報道でした。まあ本当にその老人ホームの中にまだおられる方たち、それこそ次は誰がの番だろうか、次は誰が死ぬのだろうかと、そういう思いの中におられるのかと思うと心が痛みますね。とてもそういう状況を我が心でいただくということなどはできませんね。一日も早いその薬ができて回復される、いやそういう人たちの心が安らがれる、安らいで、もしもその方たちがコロナウイルスを我が心でいただこうという努力があるのならば別ですけれども、そういう道が知る由もない。ただ次は誰だろうかと、まあある意味恐れおののく以外にないわけですから、なんともまあ痛ましいというのか、かわいそうというのか、どう表現してよいのかわかりませんが、一日も早くやっぱりその何か新薬でもできないだろうかと願わせていただきますね。そしてまた別のニュースでしたけれども、これはケータリングといって、そのまあ仕出し屋さんのようなものでしょうか、何か会合があってそこに弁当を持っていくとか、まあパーティーみたいなのがあってそこでいろいろな食べ物の出し物をするという会社ですけれども、そういうところがもうお手上げになっているというのですね。もういわばいろいろな会合が中止になっているわけです。人がたくさん集まることはもうなるべく自粛しようということで、いわゆるさまざまな会合がキャンセルされ、当然その仕出し屋さんの方もキャンセルが来ているわけです。今までいっぱいあったその仕事が全くなくなったと。それで従業員の方もまあレイオフですか、まあ首というのでしょうかね、そういうような感じですかね。まあキッチンも全く何も材料も何も全く作業も何もないとしておられない、いわば経済的にそのコロナウイルス自体が感染したというわけではないのですけれども、そのことによる経済的な被害、おそらくこの先会社が倒産するところも いくつも出てくるのでしょう。いわばそういうふうな被害にも遭っておられる。これなどを見せていただきながら、やっぱり心が苦しくなりますね。そういう状況を見ながら、和らぎ喜ぶ心でおれと、その人がそれこそ商売が上がったりだ、もう今までのキャンセルが、失礼、今までの注文が全部キャンセルされたと、そういう状況を見て、それこそ素直に、ああありがたいな、良いことだな、これは嬉しいな、キャンセルされて、あ、この人たちが困ったことになった、ありがたいことだなと言えるでしょうかね。それはちょっとおかしいような感じがするのですね。やっぱりそういう方たちが、それこそ一日も早くそのお商売が、お仕事ができれるように、戻ってこられるようになることを願わせていただく。それこそ病気が治るというだけではない、経済的なことの上においても、様々なことの上においても、人間の生活の上においておかげをいただいていけれるような、そういうことになることを願わせていただく。そういう心がやはり私どもの心の中に起こってくるのではないでしょうかね。おかげは我が心にありと言われますけれども、なかなか難しいところがありますね。ただ和らぎ喜ぶ我が心でいただけばよいのだということではないことを、神様がこの度は教えてくださっているように思いますね。それでもそこに込められた神様の願いを感じ取るとき、そしてそれが人様への、ああこの人たちが我が心になったらおかげがいただけれるのにというのではない、ああこれは神様が私自身に我が心を求めておられるのだ、さあこのことをどういただけば私自身が和らぎ喜ぶ我が心をこういう中にあってもいただくことができるのだろうかということでもあろうかと思うのですね。なかなか信心というものは一筋縄ではいきません。師匠が自分の子供の病気の時には、それこそ我が心でいただけた、しかしこれが人様の子供さんが病気になった時に、それをも我が心でいただけれるだろうか、あるいはいただくのが本当だろうか、難しいところですね。私にもよくは分かりません。それでも少なくとも私のところで、私の上に起こってくる事柄、それを神様のお働きとして、それこそ和らぎ喜ぶ心をいただく、そういう何か精進をどうしたら喜べれるだろうか、どうしたら和らいでおられるだろうか、これはもう神様に、何というのでしょうかね、心を向けて問いかけていく、問い続ける、 以外にはないように思いますね。それがすぐに答えが返ってくるかどうかは分かりませんけれども、それでも神様に向かい続ける、そういう姿勢がいるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。